皆さんおはようございます。
おはようございます。
秋が深まっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。何かの方々にはこれまでお会いしたことがありますけれども、初めてお目にかかる方々もいらっしゃるかもしれません。今朝は約リシオンキリスト教会の皆さんと共に神様に礼拝を捧げることができることを主に感謝しております。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせてください。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から賛美いたします。過ぎました1週間の私たちの歩みも主の恵みのうちに支えられ、こうして新しい週の最初の日にケアします兄弟姉妹とともに、あなたを礼拝することのできるこの恵みのひとときをありがとうございます。あなたが愛する御子イエスキリストをこの世にお送りくださり、イエス様の尊い十字架の血潮によって私たちを信仰へと導いてくださり、今礼拝の民として、また贖われた民として御前に出ております。今朝ともに御言葉を開き、学ぼうとしておりますが、神様がどうぞ理解できるように知恵と力を与えてください。語る者も聞く方々もともに、あなたの御言葉によってこの新しい一週間、そして続けての信仰生活を歩んでいくものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。ご高齢の方々、また健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃることだろうと思います。また小さな子供たちの上にも神様の日々の守りと、また主にあって良き成長を遂げていくことができるように祈る、私たちに取りなす祈りを与えてください。今日は講談交換であります田中先生が国分寺キリスト教会でのご奉仕をしてくださっておりますが、どうぞ尊くお待ちください。すべてのことをお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。少し緊張しておりますけれども、国分寺キリスト教会では毎年、この10月にもう1ヶ月間、年度礼拝として、歓迎礼拝の時を持っております。外部からの講師の先生を毎年お招きしているわけですが、今年は田中先生に、ご依頼しまして、心よく引き受けてくださいましたので、今朝はこうした講談交換の形をとっております。ご一緒に、今日の人の働き18章の前半部分を見ていきたいと思います。パウロという人物の宣教の姿勢と、実際的なこの愛による行動からご一緒に教えられたいと願い、今朝はこの箇所を開いております。この箇所はですね、コリントの町における宣教の一部のことが書かれております。パウロという人物はご存知のように命がけで福音を述べ伝えた人でありました。彼は様々な困難を経験しながらも、大胆にかつ神様からの知恵をいただいて福音を広めました。その中でパウロを非難する人たちは、彼のことを気が狂っているとか正気ではないとまで言いました。それは第2コリントの5章の13節などを開きますと書いてあります。彼は福音宣教に携わっただけでなく、イエス・キリストの愛の中に彼自身が生かされていました。今朝の聖書の箇所は、場所がコリントという町での出来事です。しかも開けませんけれども、第2コリントの5章14節を読みますと、パウロはこのように言っています。キリストの愛が私たちを捉えているとあります。第3版少し前の聖書を読みますと、キリストの愛が私たちを取り囲んでいると書いています。さらに、他の聖書の訳を見てみますと、古い例えば口語訳を読みますと、キリストの愛が私たちを強く迫っているからであるとありますし、新共同訳聖書という訳を見ますと、キリストの愛が私たちを駆り立てていると訳されています。皆さんはいかがでしょうか。イエス・キリストの愛が私たち一人一人を捉え、取り囲み、私たちに強く迫り、 私たちを駆り立てているというこの事実をまず共に受け止めたいと思います。パウロはそのようにイエス・キリストの愛を絶えず意識しながら神様と人々に仕え福音を伝えました。この18章の少し前の15章の36節からいわゆるパウロの第二次宣教旅行が始まります。まさに命がけのといいますか、困難を伴った各地への訪問であり宣教の働きでありました。また各地にある教会ですね、すなわちクリスチャンたちを、兄弟姉妹たちを励ますという目的もありましたけれども、早速18章をご一緒に見ていきたいと思います。18章の1節から3節までを少し長いですが私の方でお読みしたいと思います。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであったとあります。パウロとその一行はこのコリントの町に到着し、そこにしばらく滞在することになりました。彼はアテネを去ってコリントへ行ったと記されています。コリントの町においてもパウロの宣教の働きの結果、新しくイエス様を信じる人たちが起こされたり、その一方で反対する人たちも現れたことが書かれています。2節と3節を見てみますと、パウロはアキラとその妻プリスキラという信仰深い夫婦に出会い、深い関わりを持つようになったとあります。このアキラとプリスキラ、前の聖書ですとアクラとプリスキラとありましたが、アキラとプリスキラはローマ人への手紙の16章のところにパウロの最後の挨拶が書かれていますが、そこにもアキラとプリスキラの名前が出てくるわけであります。このご夫妻をはじめとしてパウロには多くの同路者たちがたくさんいました。おそらく共に祈り合い、協力しながら伝道に励んだことだろうと思います。開けませんけれども、ローマ人への手紙の最後の16章を見ていきますと、パウロは誰々さんによろしく、誰々さんによろしくという表現を繰り返し書いていることからも、パウロには同路者、あるいは彼のために祈り支える人たちがたくさんいたことがわかります。特にこの、アキラとプリスキラというご夫妻は、天幕作り、あるいはこの革職人という立場の、そういう職業でありましたが、天幕作りという点においてはパウロと同じ同業者でありました。まさに同じ職種の人たちであったということです。彼らは天幕作りの仕事をしながら福音を述べ伝えました。パウロはそのご夫妻の家に住んで一緒に仕事をしたということがこの3節のところに書かれています。おそらく同業者であることがきっかけとなって親しくなり、後々までパウロの良き同路者、そして協力者となったものと思われます。つまり神様は人を通して励ましを与えてくださるお方です。それは今日の私たちにも当てはまることではないでしょうか。究極的な慰めや励ましというものは神様から来るものでありますけれども、神様はクリスチャンたちを通して、主にある兄弟姉妹を通して励まし慰めてくださるという点も私たちは心に留めたいと思うわけです。そして18章の4節をご覧ください。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人を説得しようとしたとあります。パウロはこのコリントの町でもまず安息日ごとに街道に入りました。 今開いていますのは18章ですが、使徒の働きの17章やこの18章、そしてこの後の19章にかけてパウロは繰り返して人々と議論しています。そしてユダヤ人たちやギリシア人たちの説得に努めたわけであります。何としてでも福音を伝えたい、福音を理解してほしいというパウロの願いが、その結果彼の大胆な行動へとつながっていく、そのことを私たちはこの4節にも読むことができるわけですね。しかも自分の力ではなく、まさに聖霊の力によってでありました。そしてその後の5節から6節を読んでいきたいと思いますが、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところに行くと彼は語りました。シラスとテモテがマケドニアから到着した後、パウロは御言葉を語ることに専念したとここに書かれています。そしてイエスがキリスト、すなわち救い主であることをユダヤ人たちに証ししました。証しをすると言いますと、何か私たちは、救いの証しをするとか、最近神様からいただいた恵みを証しするというようにですね、柔らかいイメージがあるかと思いますけれども、ここでの証しをしたというのは、はっきりと宣言した、はっきりと証ししたということであります。ある意味、命がけで、場合によってはこの殉教、死というものを覚悟で、イエス様がキリスト、救い主であることをはっきりと伝えた姿を見ることができるわけです。ですからここにもパウロの大胆さとともに聖霊に満たされ、聖霊に導かれての働きがここに書かれていますし、シラスとテモテが来たことはパウロにとっては大きな励ましとなりました。しかしユダヤ人たちの反応はどうだったでしょうか。パウロに対して6節にもありますように、口汚く罵った人たちがいました。暴言を吐く人たちがいたわけです。パウロはユダヤ人たちの反対を受けて、今度は異邦人、すなわちユダヤ人以外のところに行って福音を語っていくことになります。彼は後に自分のことを異邦人への使徒と、ローマ人の手紙11章の13節でそのように表現しています。最初は同胞のユダヤ人たちに福音を伝えていたわけですが、彼は異邦人にも福音を述べ伝えるために、異邦人への使徒として主に、そして人々に仕えた人物であります。その後どうなったでしょうか。7節と8節をご覧ください。そしてそこを去ってティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道司クリスポは家族全員と共に死を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けたとあります。次にこのティティオ・ユストという人の家に来ましたが、その人は神を敬う人でありました。その家が街道の隣であったということも大きな要因かもしれませんが、確かに、パウロに反対する人たちがいました。しかし感謝のことに、パウロが語る福音に耳を傾けて信じる人が、起こされたのです。街道司のクリスポは、第一コリント1章14節にも少し触れられていますが、街道司クリスポは家族全員とともに主を信じました。一人の人の信仰はその周りの身近な人たち、家族も含めて身近な人たちにも影響を与えたのです。一家あるいは家族というものが、人の働き、人行伝を見るときに重要なこの一つの集合体 単位であることに私たちは気づかされます。使徒の働きの他の箇所を読みますと開きませんが、例えば使徒の働きの 10章の1節と2節を見ますとこのように書かれています。カイザリアにいたコルネリウスという人は百人隊長でありましたけれども、彼は敬虔な人で家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りをしていたと、書かれています。使徒の働き十章の一節二節ですね。またお時間のあるときに開いていただければと思いますし、さらに使徒の働き十六章の十四節と十五節を見ていきますと、神様はティアテラ氏の紫犬の証人であるリディアという女性の心を開いて、パウロの語る言葉に心を止めるようにしてくださいました。その結果、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたと、そのように記されているわけですね。使徒の働き10章や16章にも、この7節8節に通じる内容が書かれているわけです。ご存知のように今16章14節15節を引用しましたが、同じ使徒の働き16章の後半を読んでいきますと、パウロとシラスは牢に入れられた時がありました。真夜中頃彼らは神様に祈り賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちはそれに聞き入っていたと書かれています。その後突然地震が起こって牢に入っていた人たちが逃げてしまったものと看守見張り人は思って自らの命を絶とうとしたわけです。逃がしてしまったかもしれないという責任上、彼は自らの命を絶とうとしました。しかしパウロとシラスはその看守に向かって、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫びました。そして看守はパウロとシラスに向かって、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと問いかけます。パウロとシラスは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと答えました。この今お読みした使徒の働き16章31節はよくお証しなどで引用される御言葉でありますけれども、実はその16章31節の次の32節がとても大切な御言葉なんですね。ご一緒に開きたいと思いますが、使徒の働き16章の31節を見ていただけますでしょうか。この箇所はしばしば証などで引用される箇所ですけれども、まず使徒の働き16章の31節をお読みしたいと思います。二人はというのはパウロとシラスのことを指しますが、二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとあります。その後の32節がとても大切なんですけれども、私がお読みしたいと思います。そして彼と彼の 家にいる者全員に主の言葉を語ったとあります。つまりパウロとシラスはただ単にここの31節で主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますよと言っただけでなく、彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語ったという、この御言葉を語る働きをパウロとシラスは忠実に成しているということを、私たちは心に留めたいと思うわけです。その結果として34節を見ますと、それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだと、この34節にその結果、その後のことが書かれているわけであります。素晴らしい結果を生み出しました。人間の力や努力によって生み出された結果ではなく、まさに御霊の働き、聖霊の御業でありました。パウロとシラスはその働きに忠実に仕え、神様が用いてくださった器でありました。私たちのことを考えてみたいと思いますが、私たちはこの複雑な社会の中に今生かされています。いろんな 問題もですね、私たちの日常生活の中に起こってまいります。それぞれがさまざまな背景を持ちながら私たちは生活をしているわけです。長らく信仰生活、教会生活を送っておられる方々もこの中にはいらっしゃるかと思います。皆さんのご家族あるいはご親族の方々はいかがでしょうか。また家族やご親族の方々との関わりはいかがでしょうか。中にはこれから洗礼を受けられようとしておられる方々もいらっしゃるかもしれません。私たちの願いは家族や、親族の人たち、私たちに関わりがある人たちが福音に触れ、また私たちの生き方や言葉を通して救いに預かる人たちが起こされていくということですね。私たちは福音を伝えるという何かプレッシャーではなく、私たちの生き方、また語る言葉を通して神様の愛と良き知らせである福音が、自然な形で伝えられていくならば幸いなことではないでしょうか。なかなかですね、言葉や行動を持って特に家族親族に証しするということは難しいことではありますけれども、私たち一人一人を神様がキリストの証人として用いてくださるという確信に立って、共に歩んでいきたいと思います。中には家族に反対されて、おられる方々もいらっしゃるかもしれません。なかなか理解してもらえないというこのもどかしさを覚えて、日々過ごしておられる方々も、おられるかもしれません。でも私たちは諦めることなく聖書の御言葉の約束をですね、固く信じながら共に祈り、また実際の信仰生活を続けて歩んでいきたいと願うわけです。もう一度使徒の働き18章に戻りたいと思います。18章の8節の後半をご覧ください。またというところですね。18章の使徒の働き18章の8節を読み立ちます。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたと、見逃してはならない表現があります。この順番が大切ですね。聞いて信じバプテスマを受けた。バプテスマを受けるためには信じなければなりませんし、信じるためにはまず聞かなければなりません。何をでしょうか。それは良き知らせである福音をということですね。聞くためには語る人、伝える人が必要になっています。パウロの働きの結果、信じる人たちが多く起こされたのは確かです。彼は失望も経験したことだろうと思います。その場所をすぐにでも去りたいと考えた時があったかもしれません。実際パウロは開きませんが、第一コリントの2章3節でコリントの教会のクリスチャンに向かってこう告白しています。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたと。彼はですね、大きな働きをした宣教者でありましたが、自分自身の心の思いを正直に告白しています。弱く恐れおののいていましたと、まさに心の心境を率直にですね、素直に述べている箇所もあります。そして場面が少し変わっていきますが、ある夜主は幻によってパウロに語った内容、それがこの9節と10節です。お読みしたいと思います。ある夜主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだからとあります。主はパウロに対してここで恐れるな、語り続けなさい、黙ってはいけないと幻の中で語られました。ただ単にですね、主は頑張りなさいと励ましたのではありませんでした。10節に私があなたと共にいるのだという主の固い約束がはっきりと書かれています。そしてあなたを襲って危害を加える者はないとも言われました。 私はメッセージの冒頭でパウロはこれまで様々な困難に遭遇したと申し上げました。実際に第二コリントの11章を見ますと、パウロは様々な彼が経験した苦難、難というものがこれでもかと言えるほどたくさん書かれているわけですね。それではパウロの語る内容に矛盾があるのでしょうか。決してそうではありません。たとえいろいろな困難が生じ、危険な事態が起こったとしても、危害を加えられないこと、守られることを神様は保証してくださいました。主は、この町には私の民がたくさんいるのだからと宣言されます。すでに救われた人たちを指して、この町には私の民がたくさんいますよとはおっしゃっておられません。この時点で、この9節10節の時点では、まだ救いに預かっていない人たちのことを指して、主はやがて、これから救いに預かることをご存知の上で、私の民がたくさんいるとおっしゃいました。神様はすべての知っておられること、ご存知であるということ、主の約束の確かさを私たちはここで心に留めたいと思います。私の民、これからパウロたちの働きを通してイエス様の福音に応答しようとする人たちであります。その大部分はまだイエス様について一度も聞いたことのない人々でありました。パウロの使命は彼らのために福音宣教をやはり続けることでありました。幻によって主はここで命令を与えてくださっただけでなく、10節にもありますように共にいてくださるという御臨在の約束と、パウロの身の安全、そして多くの帰り入りを約束してくださいました。皆さんいかがでしょうか。聖書を読みますと、確かにたくさんのこの命令が書かれています。こうしなさい、ああしなさいというたくさんの命令が書いてあるわけですね。命令を読みますと、私たちは何かプレッシャーに感じることが、あるかもしれません。あ、これも、しないといけない、サヌケ弁ですとせんといかんというんでしょうかね。これもせんといかん、あれもせんといかんということで、たくさんしなければならないというプレッシャーを感じるかもしれません。しかし、聖書が書かれています、聖書の中の命令の多くはですね、ここが大切なんですけども、これまでそうしてこなかったので、これからはではしっかりやりなさいという意味での命令よりも、これまでそうしてきたのでこれからも継続してそうしなさいという励ましの命令なんですね。もちろんこれまでしてこなかったことで初めてこうしなさいという命令もありますけれども、聖書の命令の多くは、全てではありませんけれども、これまであなたたちはこうしてきました、それを継続して、行ってくださいという励ましの命令であるということを心に留めていただきたいと思うわけです。実際にこの9節の、幻によって主が語った、恐れないで語り続けなさいという、恐れないでというのは、これまで恐れていなかったので、全く恐れていなかったの で、これから恐れなさいということでなく、これまで恐れていた、恐れ続けなさい、語り続けなさいというのは文字通りそう意味取ることができるわけですが、語ってきた、それを語り続けなさいと励まして命令しているわけであります。その9節10節のこのような励ましをいただいたゆえに、パウロは腰を据えて神の言葉を教え続けることができたわけです。そしてパウロはここに1年半滞在して神様の御言葉を教え続け、教会の土台を築いていきました。もう一度元に戻りたいと思いますが、使徒の働き18章の10節、この町にはとはコリントの町をまず第一に指しています。コリントの町は道徳的に腐敗し、あらゆる面で倫理的にも問題を抱えていた町でありました。そのことはコリント人への手紙第1を読んでいきますと そのことがよくわかるわけであります。その影響というものが教会の中にも入り込んできた、現実が、ありました。しかしそのようなコリントの町に神様はご自分の民をすでに備えてくださっていたのです。この町とはまず第一にコリントの町を指しています。しかしコリントの町にとどまらず、私たちの町、私たちが住む地域、広くはこの日本、世界の各地をも指していると言えるのではないでしょうか。私が住んでおります国分寺町もそうですが、皆さんがそれぞれ住んでおられる町、ここは群れ町でしょうか。あるいはアジノから来られている方もいらっしゃると思いますし、この周辺の地域の町々にも主の民がたくさんいることを信じて、恐れることなく語り続けていきたいと思うわけです。もちろん私たちは恐れるものであります。牧師という立場であっても、恐れ語り続けることのできない弱さもあります。しかし使徒行伝は、この聖霊行伝、使徒の働きは聖霊の働き、聖霊行伝であると言われますように、人たちが聖霊に満たされて大胆に福音を語ったように、私たちも御霊に満たされ、御霊に導かれて、語る知恵と力も主ご自身が与えてくださるという、この確信だっていきたいと思うわけです。話は少しそれるかもしれませんけれども、もともと私は生まれも育ちも関東の群馬県であります。群馬県がどこにあるかすぐ思いつくでしょうか。香川県といいますと、私には2つの思い出があります。今から30年も前になりますが、今私ちょうど年が50なんですけれども、30年ほど前ですね、大阪で一人暮らしを始めた20歳前の時に、まだクリスチャンになる前の直前のことでしたが、20歳の時にバプテスマを受けましたけれども、四国4県を友人たちと電車で旅したことがありました。その時どのようなルートを通ったのか、もう記憶にないんですけれども、写真などを見ますと、残っている写真を見ますと、万能公園ですね、万能池の近くにある塩入駅という駅で撮った写真が残っておりました。JR の土産線というんでしょうか。その塩入駅のホームが写っている写真をまだ持っているわけですね。で、私の記憶の一つとして、高知の中村市という市に行った記憶があります。調べてみますと、今は合併して四万十市になったようですね。今、中村市という市は存在しないといいますか、市町村合併で他の町と合併して四万十市になったようです。そしてそのもう一つの思い出ですけれども、最初の思い出から約3年後ぐらいになりますけれども、その時もまだ大阪に住んでおりました。当時関東にいる両親がこちらの大阪に来るということで、来たわけですが、大阪に来たついでに、せっかくなので、まだ当時はですね、瀬戸大橋ができてまだ5、6年でしょうか、数年しか経っていないので、この香川にも足を伸ばして、せっかくなので讃岐うどんを食べようということになりまして、その時は電車でしたけれども、おそらく岡山方、瀬戸大橋を渡ってこの坂出の方に来たわけですね。 JR を使って瀬戸大橋を渡って坂出に来ました。時間も限られていましたので、うどんを食べてと言いますか、うどんを流し込んでと言いますか、坂出駅前で写真を撮ったその写真も残っております。とんぼ返りでありましたけれども、その後すぐ本州に戻ったわけです。どこのうどん屋さんに行ったのか、全く覚えておりません。もしかしたら JR 坂出駅の高架下にあるお店、今はないかもしれませんけれども、そのお店に行ったのかもしれません。話は、それましたが、何を申し上げたいのかと言いますと、そのような昔のですね、30年ほど前の写真を振り返り、また思い出を振り返るときに、約30年も前に訪れた このうどん県、うどん県でよろしいでしょうか。香川県で今自分が牧師としてご奉仕させていただいているこの不思議さと、神様がこの地に使わせてくださった深い神様のご計画を今も実感しているわけであります。まさにこの日本が現代のコリントの町とも言えるわけですね。偶像に満ちた国であり、多くの問題や課題を抱えた、国です。戦況が困難な国でもあります。諦めや失望を感じることがたびたびあります。皆さんいかがでしょうか。しかし私たちが神様のために何かをすること以上に、神様がなさろうとしておられること、神様の御業、神様のなさることに私たちは大いに期待したいと思います。そして私たちは主にある希望を与えられていますから、それをしっかりと握りしめながら神様によって常に励まされていきたいと思うわけですね。実際香川県外から来た者として、妻は多度津町生まれなんですけれども、私自身県外から来た者として、香川県だけではありませんけれども、この香川ですね、飲酒、伝統が根強くよく残っている地域であると強く感じます。四国お遍路さんもありますし、特に国分寺の町はですね、農村地帯でもあります。確かに新しい住宅はどんどん増えて若い人たちも入ってきてはいるんですけれども、農村地帯ですので、保守的なといいますか閉鎖的な町であります。状況も時代も全く違いますが、旧約聖書において神様は約束の言葉を語られました。今使徒の働きの18章の10節で、私はあなたと共にいるのでと主は幻によってパウロに語りましたが、夢から申し上げるところを開かなくて結構ですが、聞いていただければと思います。旧約聖書において神様はヨシュアに向かって、カナンに入る前に約束を語られました。こういう約束です。ヨシュア記の1章5節の後半です。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。このように神様はヨシュアに向かって語られました。その直後のヨシュア記1章9節でも神様はこう語られます。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだ、だからとの約束を語られました。共にいてくださる主は変わることのないお方ですね。私たちの神様はいつも共におられるお方、まさにインマヌエルの神であるということ。しかもマタイの福音書の最後の28章でもイエス様ご自身がこうおっしゃっています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。その約束を私たちは心に留めつつ、今お読みしたところだけではありませんけれども、私たちは引き続き神様の約束のうちに生かされていきたいと願っています。最後になりますけれども、私たちは日々の生活の中で、意識してもしていなくてもキリストの愛が私たちを取り囲み、また十字架に示されたキリストの愛が私たちを迫っているというこの事実をいつも心に深く覚えたいと思います。そしてそのイエス様の愛、キリストの愛に応答するものとして御言葉に生かされていくことの幸いをお互いに歩ませていただきたいと思います。私たちの住むこの町にも主の民がたくさんいることを信じて、その素晴らしい福音を伝える前に、私たちがまずその福音の素晴らしさのうちに生かされ続けて生きたいと願うわけです。私たちの罪を許すために 十字架にかかられ、苦難を味わい、血潮を流されたイエス様。文字通り死なれましたが、三日目に死の力を打ち破って蘇られて、今も生きておられるイエス様が、私たちのために取りなしていてくださる、その素晴らしい事実と、またこの素晴らしい良き知らせが、一人でも多くの方々に伝えられることを願ってやみません。新しい一週間が始まりました。ここに集まられた皆さんお一人お一人の上に、そしてオンラインを通して参加された方々の上にも、神様の豊かな祝福と恵みと平安がありますように、最後にお祈りを持って終わりたいと思います。お祈りいたします。神様、ありがとうございます。あなたは御言葉を通して様々な約束をしてくださいました。共にいてくださるという約束を、当時の人たちだけでなく、現代に生きる私たちキリスト者にも御言葉を通して語ってくださっていることをありがとうございます。私たちの周りにはまだあなたのことをご存じない方々がたくさんおられます。私たちもかつてはあなたを知らず、あなたから離れさまよっておりました。しかし、さまざまな手段を通してあなたの愛に触れ、御言葉に触れ、尊いイエス・キリストの福音を聞き、それを信じ、今尊い御救いに預かっていることを覚えてありがとうございます。私たちには日々の生活の中でさまざまな祈りの課題があります。その祈りの課題一つ一つに主が光を当て、また最善をもって解決してくださることを信じて、さらに祈り続けるものとしてください。特に私たちの身近な家族や親族、友人、知人の上に、またこの地域のためにさらに取りなす祈りを私たちにお与えください。このひとときを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。